生き姿勢だより4ページ。マイナンバーカードの取得推進について。本市のマイナンバーカードの交付率は11月末までで約 43.1% となっています。マイナンバーカードは健康保険証利用が予定されているほか、マイナポータルにログインすることで様々な手続きや情報の確認ができますので、マイナンバーカードの取得と合わせて、マイナポータルの利用も手続きください。市役所では、次の日程で休日臨時窓口の開設を予定しています。平日に手続きできない方などでご希望される方は、来庁予定日の3日前までに電話でご予約の上、開設日にお越しください。今後もマイナンバーカードの利便性向上が図られる施策が実施される予定です。マイナンバーカードをお持ちでない方は、お早めの交付申請手続きをお願いします。休日臨時窓口開設日、日時、1月8日土曜、1月23日日曜、2月12日土曜、2月27日日曜、時間、午前9時から正午まで、場所、市役所郷の浦庁舎1階、市民福祉課、お問い合わせ、マイナンバーカードの申請について、市民福祉課市民班、電話 48-1116。マイナンバーカードの保険証利用について、保険課国保後期年金班、電話 45-1157。社会保険の方は、ご加入の保険者にお問い合わせください。マイナポータルについて、総務課総務班、電話 48-1111。マイナンバー制度、マイナンバーカードについてのお問い合わせ、マイナンバー総合フリーダイヤル、0120-95-0178。受付時間、平日9時30分から20時。土日祝日9時30分から17時30分。年末年始を除く。紛失、盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間。365日受け付けています。一部 IP 電話等で上記ダイヤルにつながらない場合のお問い合わせ先、マイナンバーカード等 050-3818-1250、 その他のお問い合わせ 050-3816-9405。 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル。マイナンバー制度について、0120-0178-26。マイナンバーカード等、0120-0178-27。マイナンバー社会保障税番号制度ホームページ https://www.cao.go.jp/ 番号制度 bangouseido/QR コードがあります。健康福祉。 出張年金相談の終了及びテレビ電話年金相談のご利用について、問い合わせ、保険課、国保後期年金班、電話 45-1157。令和3年3月29日から、日本年金機構の職員とのテレビ電話年金相談を開始しています。テレビ電話年金相談は、前日までにご予約いただければ、芦部庁舎に開設している相談室において、ご希望の日程で年金相談が実施できることから、これまで多くの方にご利用いただいています。令和3年度は、日本年金機構の職員が、壱岐市各庁舎へ出張する、対面での年金相談を並行して実施していますが、対面での出張年金相談の件数が減少したことにより、令和4年1月からテレビ電話年金相談に一本化されます。テレビ電話年金相談の予約方法は次の通りですので、お気軽にご利用ください。予約先、長崎北年金事務所、電話番号 095-861-1354、自動音声1選択後、2を選択、年金番号がわかる年金手帳などをご準備ください。受付時間、午前8時30分から午後4時30分まで、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く、相談希望日の1ヶ月前から前日まで受付、制作、仮称、佐賀県唐津市沖、洋上風力発電事業についてのお知らせ、問い合わせ、環境衛生課、電話 45-1112。環境影響評価法に基づき、計画段階環境配慮書の縦覧を行います。事業の名称、仮称、佐賀県唐津市沖洋上風力発電事業、事業者名、株式会社レノバ、縦覧場所、環境衛生課、市役所芦部庁舎、及び電子縦覧として、次のウェブページにおいてご覧いただけます。URL、https://www.renovaic.com/assessment/karatsuofffshore_eia/ お問い合わせ、意見書提出先、株式会社レノバ唐津事務所、郵便番号 847-0045、佐賀県唐津市京町1783、カラエ、KARAE、2階、平宛て、電話 03-6386-3542、休日除く午前10時から午後4時、関係地域、壱岐市その他関係自治体、縦覧期間、1月20日木曜から2月21日月曜まで、閉庁日除く、意見書の提出期限、2月21日月曜まで、 当日消印有効。QR コードがあります。空き家バンクへの登録をお願いします。問い合わせ、政策企画課、地域創生人口減少対策班、電話 48-1134。壱岐市の空き家バンク制度とは、お持ちの物件を登録していただき、壱岐市への移住希望者等に空き家情報を提供する制度です。空き家を放置していると、庭木や雑草が伸び続け、野良動物等が住み着く可能性があり、近隣トラブルや資産価値の低下、また、壱岐市の景観の悪化にもつながります。利用者も年々増加傾向にあり、空き家の需要は高まる一方です。壱岐市の景観の維持や移住を検討されている方の住居確保のためにも使用しなくなった空き家の登録にご協力ください。登録の際は事前にお問い合わせください。令和4年度焼却資産の申告について、問い合わせ、税務課資産税班、電話 48-1118。固定資産税の対象となる焼却資産とは、土地及び家屋以外で事業用として使用している構築物、機械、運搬具、器具や備品などを言います。焼却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の資産状況を、資産の所在する市町村に申告することが義務付けられています。これまでに申告されていない方でも、焼却資産をお持ちの場合は申告が必要です。申告書の様式は、ホームページよりダウンロードしていただくか、税務課窓口にてお尋ねください。申告期間、1月4日火曜から1月31日月曜まで、提出先、市役所税務課、市役所各支所窓口及び各事務所。申告期限が近づきますと、受付窓口の混雑が予想されますので、お早めの提出にご協力ください。また、地方税ポータルシステム、LTAX を利用したインターネットによる電子申告の受付も行っていますので、ご利用ください。詳しくはお問い合わせください。当該通勤・通学者交通費助成金について、問い合わせ、政策企画課・地域創生人口減少対策班、電話 48-1134。市民の当該への通勤及び通学を支援するため、壱岐市発着の船舶及び飛行機の利用にかかる交通費を助成することにより、定住人口の減少に歯止めをかけ、Uターンの促進による地域の活性化を図ることを目的としています。交付対象、1、壱岐市に住所を有し、勤務日は単身で当該に滞在し、船舶等の交通機関を利用して月に2回以上帰島する者。2、壱岐市に住所を有し、当該へ船舶等の交通機関を利用して通勤または通学する者。交付額、1に対して年間最大20万円。2に対して年間最大50万円。その他要件等もありますので、申請をお考えの方はお問い合わせください。 コミュニティ助成事業実施報告、一般コミュニティ助成事業、問い合わせ、政策企画課企画班、電話 48-1134。 コミュニティ助成事業とは、一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源に、地域のコミュニティ活動に助成を行い、コミュニティの健全な発展を図るとともに、宝くじの普及広報のために実施されているものです。この度、令和3年度コミュニティ助成事業を活用し、次の整備を行いましたのでお知らせします。一般コミュニティ助成事業、テントほかコミュニティ活動備品の整備、柳田地区公民館、幼年消防用鼓笛隊セット一式の整備、田川幼稚園幼年消防クラブ、暮らし、住まい、合併処理浄化槽の設置には補助があります。問い合わせ、上下水道課、下水道班、電話 42-1113。 本市では、快適な生活環境を守り、生活雑排水の垂れ流しによる河川、水路等の汚濁防止を目的に、合併処理浄化槽を設置する方に対して補助金を交付し、積極的に普及を図っています。ただし、公共下水道事業認可区域と漁業集落排水処理区域を除く区域としています。以前から川や海などの水質汚染が問題となっており、その大きな原因は台所や風呂の水など家庭から未処理で排出される生活雑排水で磯焼けの要因とも言われています。設置費用の見積もりについては有資格業者を紹介しますので詳しくはお問い合わせください。水道管を冬の寒さから守りましょう。問い合わせ、上下水道課、水道班、電話 42-1113。 水道管は気温がマイナス4度 C 以下になると凍結しやすくなります。凍結した場合、水が出なくなるだけでなく、水道管が破裂して漏水することがあります。漏水時の修理費及び漏水分の料金も自己負担となりますので、凍結防止を心がけましょう。凍結しやすいところ、屋外にある水道管、剥き出しになっている、風当たりの強いところにある、北向きにある、次の凍結予防をしましょう。丸一、水道管や蛇口に保温材を巻きます。古い毛布やタオルでも代用できます。丸二、保温材が濡れないようビニールテープを下から隙間なく巻きます。給湯器本体、給湯器周りの給水管、給湯管、一般的な給湯器には凍結防止機能がありますが、ブレーカーを落とすと機能しません。長期間留守にするなど、ブレーカーを落とす場合は水抜きをしましょう。宅地内で漏水したときは、近くの水道修理業者に修理を依頼してください。凍結して水が出ないときは、タオルを当てて上からぬるま湯、お風呂の温度程度をゆっくりかけてください。注意、熱湯はかけないでください。破裂やひび割れの原因になります。